サバ川物語。
午後7時を過ぎました。午後7時からお届けしますのサバ川物語です。オープニングから声が足りないと思っていらっしゃる皆様、大変申し訳ございません。本日のですね、9月10日のサバ川物語、さっきはですね、出張のためスタジオにはいません。よってですね、今日はクマが席替えを行いまして、この席でタッキーのいつもの席でお話をさせていただいております。しかし今日はですね、心強い味方も来ておりますので安心してまいりたいと思います。この後ですね、午後7時20分過ぎ、いつものですね、クマの独り言のコーナーの後あたりでですね、タッキーからはなんと突撃レポートが入ることとなっておりますので、こちらもお楽しみにしていただきたいと思います。さあですね、運動会が始まりました。運動会始まってないですよ、2学期が始まりまして、中学校では運動会も行われましたね。体育祭っていうんですかね、今はね、どういう違いなんだろうって言ったら、運動会はお遊戯が多くて、体育祭は陸上競技が多いのを体育祭だというふうに聞きましたが、中学校の皆さんほぼですね、甲府市内の中学校では体育祭が終わりました。これで夏休み気分も終わりなんではないかなと思います。今からなんか修学テストなんでね、修学度テストですかね、行われるようですが、夏休みの楽しい思い出とともに頑張っていただきたいと思います。お天気はですね、この最近いいお天気で、小学生にとってはいい運動会練習日和が続いております。ただですね、この日曜日の体育祭の時もそうでしたけども、パラパラっと急に降ったりしましてね、お天気安定しないといえば安定しない日も続いております。そして南の方にはですね、台風ちゃんも発生しておりまして、よくねタッキーが言いますけども、台風に聞いてみんには方向はわからんと言いますが、皆さんも天気予報ですね、天気図なんかを見て台風の動きにも注意していただきたい1週間になりそうでございます。さあですね、この番組、皆さんからのメッセージもお待ちしております。サバ川についてのお話、またはですね、川についての質問疑問あればですね、ぜひぜひ送ってください。ファックス番号は 0835-25-3713、 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp でお待ちしております。 info@fm-washoi.jp でお待ちしております。何でも結構でございますよ。ぜひですね、お寄せいただきたいと思います。さあ、一人で喋っておりますと、いつもこの時間何を喋っていたんだろうとね、思い出すこともありますが、もうゲストの方もお待ちかねということになっておりますからね。この後、番組を進めてまいりたいと思います。サバ川物語、この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は午後7時8分を過ぎたところです。私、何を忘れていたって大事なことを忘れておりました。タッキーのお休みだけ言って、私今日お相手しますのは水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマでございます。なんか他人のと思って、時間がなんで余るんだろうかと思ったら、そういうことでございまして、こんな私に今日は心強い助っ人が来てくれております。今日のゲストは時の機械の徳富克美さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、二人で今日ちょっと寂しいですけど。
そうですね、先生いないっちゅうんで
どうしようって感じですけどね。
そう
二人揃ってどうしよう、ある意味これは災いですなんですが、頑張っていきたいと思いますが、そうですね、皆さんからすると時の機械っていうのね、何の回だろうっていうような気がしてらっしゃる方多いと思うんですけども、
まあ、知る人は知ってる町づくりの会にはなるんだとは思うんですけど、うん、ある日ちょっとした知り合いですよね、
はい、
その人から自転車に 乗ってみないかと、この炎天下の、まあ、夏だったんでこの炎天下の、うん、という話思いはあったんですけど、うん、まあ、嫌いなことではないんで参加はしてみました、うん、でそれにそれでその時の機会っていうのを初めて知ったっていう状況
ですね。だから、はい、徳富さんは初期の頃からの立ち上げの頃からじゃなくて、
じゃない途
中からとあるイベントから、
そうそうそうそう、
とあるイベントで何かに化かされてっていう、
うん、まあそんな感じですね。
ああ化かされちゃったんですね。
はい、本当タヌキでは、あ、そうなんですよ。ね、豆だぬきだって話、最初がね、豆だぬきっていう話があった。だから思わず、うん、
豆だぬき、
やっぱり騙されたんです。
騙されたんですね。たぬきちゃんが悪いんです。まあ、ちょっとイニシャルトークっぽくなりますね。分かる方には分かるたぬきちゃんなんですけどもね、この時の機会、まあ、いろんなね、先ほども街づくりの話なんかも出ましたけれども、自転車に乗ってみようって、ただじゃあ、みんなで自転車乗ろうってことになったんですか？
そうですね、自転車を使っていろいろそのイベントの時にやぶさめをやったりとか、あるいはそのソラールとか、うん、あるいは他のところに行って、いろいろな種類の自転車がありますよね。
あ、そうですね、私も、はい、二人乗り自転車をですね、乗って命を失うんではないかと思いました。あれは息が合わないとダメですね。
そうですね、
あれは後ろの人に命を預けるんだ自転車だと思いましたけどね。そういう自転車をじゃあいろんな催しの時に持って行ってっていう、
はい、持って行ってソラールから借りたりして、うん、あとはよその地域行った時にその自転車のいろいろなものを、まあ、試しに乗ってみるという形のものがいろいろあったんで、うん、あ、これは面白そうだなっていうんでずっと参加しておりましたね、うん、それからしばらく経って今度は鯖川の土手ですか、
うん、
それをまあ行ってみようということになって
ます、ね、サイクリング道になってますからね、サバ川は。通常はもうどんどん皆さん自転車に乗りましょうよっていうような、うん、そうこう普及活動じゃないですけど
ですね、やっぱりね、うん、身の丈の目線で、うん、こう街の中を見れるじゃないですか、
うんうん、
車に乗ってたら何も分かんない。
あ、まあ、車に乗ったらその運転に集中しなければですね。
そうそうそうそう。で人との接触もないし、うん、自然とのある触れ合いもないと、
うん、
いうことで少しでも街を知るため、あるいはね、街角を訪問していくために、うん、その手段として自転車を利用してみようっていうのが、うん、まあ、会の趣旨、まあ、一つの構成としてあったと思うんですね、うん、
まあ、エコでもありますしね、今
ね。そうですね、まあ、今言えばね、うん、
あとまあね、今で言うとメタボっていう言葉も流行っておりますけども
そうそうそう、
健康にもねいいですからね。
はい、そうですね。
徳富さんはじゃあそのまま会に魅力を感じたというか、その自転車イベントに魅力を感じたということだけあって、常日頃から自転車にじゃあよく乗ってらっしゃった。
そうですね、はい、だいたい最近は特にそうなんですけど、街の中の用事はだいたい自転車で、はい、行くようにしてますね。
最長どのくらい乗られるんですか？長い距離、
長い距離で。長い距離はあまり乗りません。自転車がママチャリよりはちょっといいぐらいの自転車なんで、はい、そんなもん。
体に負担がない程度に。
そうそうそうそう。
なるほどね。自分である程度この範囲ぐらいだったら自転車で行けそうだと。
そうですね。家から駅周り、うん、あるいは福祉会館とか、うん、あたりぐらいまではもう全部
時間にして、まあ、30分以内ぐらい、
うん、そんなもんですね。
なるほどね。そういうふうに自転車に魅力を感じて、
はい、
元は自転車でもですね、この番組サバ川物語なんですが、はい、まあ、川の話を中心に、はい、で9月はまあ防災について話そうという話をしてるんですけどね、うん、
はい、
なぜか自転車は防災に負けていくんですが、もうちょっとでも前半は自転車の話をしていきたいと思うんですが、
はいはい、
サイクリング道を走ってみるということになった、
うん、そうですね、いろいろサイクリング道が あるんだけど、うん、その町、豊富の町から割と近いところ、
はい、
あと、まあ、萩尾館とかいろいろ設定はされてるんでしょうけど、うん、でもやっぱりね、近場にあるところがやっぱ欲しいじゃないですか、
うん、
市民としてはね、
う
ん、でそれをどのような方に利用できるかっていうのが、
うん、
まあ、みんなで考えていこうっていうんで、とりあえずじゃあ沢川、
沢川自転車、
うん、でも最初に行き始めた頃はまだ今ほど通じてなかったもんだね、途中工事中とか、あるいはだから 河原に降りたりとかね、そんな感じで最初してましたよ。
そうなんですか、うん、私はもう綺麗になったサバ川の自転車道しか知らなくて、うん、もう何でしょう、こうアスファルト舗装もね、はいはいはい、ちょっと違う色でここは自転車用ですよっていうような感じの道路しか知らないんですけど、もっとこうアップダウンが激しかったりとかって、
うーん、という意味じゃなくて、なんていうのかな、
まだ舗装されてないとか、
舗装されてない、うん、あの剣道にぶつかるようなところとか、
はい、
そういうところとかっていうのがまだ通じてなかった状態です、
ね、だから細かいところがまだこう整備不足だったというような時から走っていらっしゃる、
はい、でもまあ、うん、7、8年もまだ経ってないぐらいだ
その間にどんどん鯖川自転車道は、でも逆に皆さんがそういうふうにこういうところを直してみたらどうですかっていうような提案をされて、どんどん
それはあると思います ね、うん、だからあのわざっとね、うん、そのあのやってた人たちが、まあ、県の人を巻き込んだりとか、
一緒に遊びませんかっていうことで、
って言うでしょ、うん、そうするとやっぱり悪いところを見てくれるじゃないですか。そうなってくると次にあの、ね、直してくれるとかっていう方に進んでいって、うん、少し良くなったかなというふうには思いますね。
まず自分たちが体験して大体悪いところが見えてきたと、うん、そうなると本当に直してくださる方っていうかね、そうそう、あの一緒に直してくださる方を連れてきて実際に一緒にやってもらってみようっていうことだったんです ね、 ですね、はい、そのおかげで私は楽しくゼーハー言いながら走りますけどね、自転車と結構でもあの自転車道が楽ではないですよね。
楽ではないですね。
ね、うん、結構距離ありますよね。
距離あるし、鯖川の場合はどうしてもあの日陰がないから休むところがあまりないでしょ。うん
ですね、
うん、だからまあそういうのでもところどころ停車とかそういうのを作ってくれましたけどね。うん、そのあたりもみんながこう声を出したからだと思います、
ね。ああ、なるほど。やっぱり走ってみてこうじゃないんですかって意見を出していくって、そういう会になっていったってことですね。
そうですね。
まあ、私も何度かですね、自転車に乗っていらっしゃる方は、私は車で追いかけましたけど、ありましたが、あの、以前、あの、まだ鯖川物語、前半の頃、あの、初期の頃ですね、
はいはいはい、
あの、フレームを持って鯖川を走られたこととかもありましたよね。
はい、滝本先生の、うん、まあ、提案だったんですけど、心のフレームといって自分のそのフレームを鯖川の中、うん、あるいは自転車道を通っていく中で心に残った部分をこう切り取ってみようという話でフレームを当ててみましたね、うん、はい、
そういう感じで、でそれも先ほど一番最初に徳野さんがおっしゃったそのやはり自分目線っていうか、うん、車ではとてもその速さではその綺麗なところというか自分のお気に入りの場所っていうのは見つけられなかったってことなんでしょうね、
はい、
自転車であるからこそ見つけられた、
はい、
でまあ、自転車道も綺麗になりまして今ではベンチといいますかね、日陰も2カ
所
できてるんですかね、
はい、
でもそのどこの場所がいいかなとかいう選定の時もやはり加わってらっしゃったんですか。
うん、それは、はい、あのみんなで話しましたからね、集まって、でこんなところがいいんじゃないかと、うん、あと、まあ、矢筈なんかはすぐ隣にちょっと小高い丘もあるから、はい、この辺りは非常に良かったですよね、
うん、皆さんもあの通っていらっしゃって気づいていらっしゃる方もあるかもしれませんが、ちょうどあの松田農園さんの向かい側あたりに ね、はい、でね、今できておりますけど、はいはい、一つ日陰ができていて、もう一つはもっと上流になりますよね。
そうです、むつみ橋のすぐそばですね。
またこれがちょっとおしゃれな、
はい、おしゃれと言いましょうか、なんと言いましょうか、
あのちょっと
あれはね、あの山を片手、あのね、あそこあれもフレームから来るとは思うんですけど、うん、あのずっとその奥の鯖川の奥の方の徳地の方の山並みがあるでしょ、
はいはい、
それをイメージしてああいう形になった、みんなはそういう、はい、話は出てましたね。
これ一ついい話を聞きましたね。皆さん今度むつみ橋のところで停留所を見て、
はい、
あの屋根を見たら、
はい、
向こうの山と重ね合わせてみて、
そうですね、
ということですね、
はい、
それは新しいポイントが出ましたけどこの辺りもでもやはり休憩所がないとちょっときついですよね。
そうですね、うん、どうしてもやっぱり10キロ走ると結構しんどいんで、うん、はい、
ということでね、休憩所もできております鯖川、うん、ね、まあ、これから秋ということでもう少し日もね柔らかくなってきたでしょうから、
そうです
ね、サイクリングにはいい季節がやってきましたね、
はい、
そしてあの、うん、その停留所を2つ越えると水辺の格好もできまして、はいはいはい、ね、そちらにも徳野さんいらっしゃいますね。もう鯖川と切っても切れないようなことなんですけど、鯖川を順に追っていくと必ず徳野さんの姿があるんですが、
あ、いや、そんなことはないんですけどね、
水辺の学校の時も
いろいろ手伝わせていただきましたし、うん、あれも まあ、まだまだこれからね、少し味をつけてやっていかなきゃいけないし、うん、みんなでも、育てていかなきゃいけない施設だとは思うんですけど、うん、
サイクリング道と同じようにやはり皆さんが使っていってどんどんいろんな声を出していいものにしていくっていうことなんでしょうかね。
昔のね、自分たちがこう川で遊んでたその基地になり得るじゃないですか。だから本当僕たちはこうね、川で遊んでた世代なんで、うん、非常にありがたいですね。
結構あれは私でもワクワクする、はい、これからどうなるんだろう、どういうふうにこう進化していくんだろうっていうね、楽しみがありますけども。
そうですね、
まあ、徳留さんね、実はサバ川とは切っても切れないということが分かりましたが、この後ですね、実は熊の独り言コーナーの後、滝先生のリポート、そしてその後はですね、なぜか自転車から防災へということを聞いていきたいと思います。熊の独り言のコーナーです。一人でやってて独り言は大変辛いものがありますが、今日私、右田のジャブジャブ池に行ってまいりました。つくつく帽子が鳴いていましたよ。水鳥もいました。河川敷を歩くと小さい魚が急いで逃げて行きました。食べたりしないってばと思いながらですね、河川敷をお散歩。それにしても静かでした。久しぶりに水の音を聞きました。でもね、水温はまだ十分入れると思ったクマでした。今日のクマの独り言でした。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。さあですね、今日はゲストに時の機会から徳富克美さんに来ていただきまして、はい、実は徳富さんとサバ川は切っても切れないというものが、
うん、まあね、いい川ですから ね、 ね、綺麗ですね。
ちょっと12分話してる間にたくさん出てきますね、接点が ね、 ね、ということでメッセージも来ております。ラジオネームボレロさんからいただきました。くまちゃんこんばんは。
こんばんは。
今年はいろんなところで集中豪雨による被害がありましたね。防災防災言われてもよそごとのように思っていた人がほとんどで、被害に遭ってからまさか自分がこんな目に遭うなんてと言われるのをテレビで何回も見ました。改めてこの番組の重要さに気がつきましたといただいております。ありがとうございます。この後ですね、防災の話もしてきますのでね、まだまだゆっくり聞いてくださいね。ボレロさん、ありがとうございます。さあ続きましては、ラジオネームたーちゃんさんからいただきました。くまちゃんこんばんは。
こんばんは。
今 FM 話を聞いてるよ。サバ川でサイクリングしてみたくなりましたともらいましたよ、徳富さん。
それはぜひともおすすめします。今からね、いい季節になりますからね。
徳富さんがサイクリング、まあサバ川自転車道も長いですけども、サイクリング道もどのあたりが一番徳富さんとしてはおすすめですか。
まあやはりね、新橋ですか、あれを通り過ぎて、うん、あと睦寺、まあ、やっぱり水辺の学校ぐらいまでかな、
うん、
あれが、うん、あれがいい、あの右田川だけが最初見えてくるでしょ、うん、それからだんだんだんだんこう山並みが変わってくるじゃないですか、うん、あれとあと川がこう生えてすごく、はい、あの気分がいいですね。
新橋から出るとちょうど、もしもあの、まあ、ご自宅から自転車で行くのが難しい方もサイクリングターミナルで自転車を借りていくことができますね。
そうそうそうそう、はい、そうですね。
ぜひ皆さんも、たーちゃんさんもぜひですね、試していただきたいと、
はい、
またで自分のお気に入りのね、一枚を切り取っていただきたいです ね、 ね、
そうですね。
でぜひむつみ橋のところに行ったら
休憩してください。
休憩してください。座って使ってください。はい、ということで、たーちゃんさんからいただきました。ありがとうございました。